25年か30年ぶりで今日お会いしました。とてもね、懐かしい空気のある方で、今日もやっぱり懐かしい空気のある方でした。今年詩集を出そうと思ってて、ここの 2,3 年書いた詩を書きます、読みます。先ほどの平井さんが野菜会議っていう詩を読んでらっしゃってたけど、私も植物とか猫に託して書いていた時があって、野菜会議とはちょっと随分違う風に聞こえるかもしれないけれど、7、そう、場所なのか、私は逃げていきました。あの場というのがやりきれなかった。ああ、強い日差しですね。ここでは自分に立ち返れるのですね。葉縁もくっきり青空に向けて、私は思い出す目を深く下ろします。冬鳥中心から春鳥秋鳥へ、ついに夏鳥まで、いつだってはがらない季節をそらんじています。いつだって草丈ばかりの語りをほぐしています。ああ、強い日差しですね。よるべなく戻ってくるものですね。過信に沿う息苦しさとはどんなものでしょう。過信の中途で丸まった水滴はじれったく、ぽつりも落ちていきやしません。ああ、強い日差しですね。羽裏に合わせて嘘吹きましたね。胸かきむしられるまま、私はじっと目を閉じます。砂まじりの空が移動します。柔らかい緑に視界が染まります。私は白い根がちょっぴり残って場所を落としていきます。あんまり茹でこぼさないように。モロヘイ野郎、煮えくり返った君に訳あり、ぐぐぐっと関節はきしんでいく。そこへ九段の話がもつれる。抜け落ちこんがらがり、平たくならないではないか。右から左へだ、縦から横へだ、点から線へだ、何から何まで行くんだな。あれ全部だ全部だ、どうやったってセカンドのところへ行くんだな。おかしいな、おかしいだろ、なんで全部セカンドのところへ行くんだか。首をひねってひねって、もう元に戻らないっていうの。兄さん、父さんが、いや兄さん、私の場合はひねった首それでもよしだ。父さんがなんだ、首がなんだ、なんだなんだ、兄さんいいですかね。兄さん大バカ野郎だよ。そこでだ、モロヘイ野郎、にんまりしても、ああそううなずいたもんだね。煮えくり返った君に訳あり、ぐぐぐっと腹に据えかね、割って入って喉も通せず、いやはやはてさて肝に銘じ、なぜだなぜだ、君の電着室に関わってえっへん工場と行こうか。煮えくり返って、そうだな、泥いのみと行きたいもんだ。丸人間のそれぞれの部位の関節などゼラチン質などよく溶け合って、とろりとろりとろりっと、今や君を知る闇のなきに、えっへん花胡椒を加える、君に分けある。日々の肝臓、夏ワンピ袖なし袖あり、夏ワンピ空の色に果てていく、夏ワンピこましゃくれた口とがって、夏ワンピ井戸の水でジャブジャブ洗った。のは姉の耳桃の方裾を託し込み、なら木の桶でおただけ残る、ジャブジャブと煮て、脇の下をつーっと汗の玉転がる転がる、うつと日傘のスワロー印で止まったら、もう一度跳ね返っておくれ、もう一度跳ね返っておくれ、もう一度転がる汗の玉、覚えていたのだね、の肝臓の梅雨の玉までも転がるのだね。人人人足して朝昼晩で割ればいいさ。転がる転がる転がる、汗の玉梅雨の玉日々の玉、そこへ五条と来たルバーブ姫、いちご殿下と相性よしと入れに蹴り、 ルーキーさんと呼んで、甘酸っぱく呼んでみて、萌え気に染まった唇に、のかんぞ、萌えいく花弁の先です。時折、汗の玉、梅雨の玉、日々の玉、転がしてみたりして。ある姫城、アスファルトもひび割れて、足首がはまる。アスファルトも溶け出して、膝まで沈むかもしれない。ズブズブ音がまとわりついて、やあだろ、アキレス腱が切れる、プツリと音を立てて、さりげなく切れるものだーな、感心するほどだーよ、とある日、と夢の中で、白い腹を見せて、ぷかぷか浮かんだのは、金魚の女だったのか、女の金魚だったのか、いろいろな色、とりどり、尾ひれは誘う、切れたことなんてどうってことない、ない、泳ぐには差し支えない。痛みは、痛みは、痛みは、と質問ですか？その場合何が漂い何が漂わないか、金魚として考えてみよう。ゆらゆらゆら、粉っぽいピンクの鼻影を水の輪にくぐらせて、もう亡くなった家の濡れ縁のうちは風だもの、ここまでは届かない。それでも、家計は伸びて、どこから来てどこへ行く。お前の夢に過ぎない言葉の裏側に過ぎない、私のくれ方に過ぎない。そんなことに胸かきむしらせて泳ぎ続ける。花酔い待ちこぶさ、道行く人に気取られて、2003年2月16日、三毛の花の、三毛の墓の草むしりもままならなくて、背を丸めてうずくまる。立ち葵の草むらのそばでじっとうずくまる梅雨が明けると、あんなにきれいだ花の色。花を取らないでください。花を取らないでください。花を取らないでください。木片に書きつけ、三箇所の土に食い込ませたって、ここに咲いた花も枯れました。ここに咲いた花も消えました。ここに咲いた花も忘れられました。深紅、薄紅、真っ白。つまくれないの遊びを知ってるってね。おいさんの支援の行方に、まちこは少しらめいて、まちこは少しはにかんで、まちこは少しうなずいて、薬指の爪を噛みながら、うっすら紅もにじんで、昔々の今か、今の昔昔か、ほろ酔いの酔いのうちか。マチコはマチコ草になって、また枯れて、消えて忘れられて、そうだってね、呆れちまったよ、つまくれないの遊びどころじゃないよ、折り鶴をこさえては落っことすんだ、ちゃぶ台から落っことすんだ、しゃもじ、茶碗、布巾、蛍光灯、塩サバ、大根おろし、目を飛ばし、一粒だね、二番目、三番目、四番目の嫁、みんなそうやって折り鶴に乗っかるもんなんだね。家庭の一つや二つ、家族の一山や二山、家屋の一棟や二棟、縁側には書いたものやひび割れたものが転がって、そんないろいろ何も変わっちゃいない。そんないろいろ花の色みたいだ。また枯れて消えて忘れられて。マチコは思う。拳に握り続けても冷たいままのつぶ手を直にあの人に手渡そうと草のまんまに思う。植物に託して書いた詩だったんですけれど、ちょうど友果さんに会った頃に、その時24歳でスープっていう詩集を出したんですけれど、ずっと詩集を出しませんでした。言葉にならないものに興味があって、言葉言葉って言ってるところが好きじゃなかったんですね。それで3年前になるか、この詩集のその子っていうのを出して、それでちょうどその頃昔書いた詩と、そして、 春になると2年前の春、イラク戦争が始まってすごく辛い気持ちを覚えた人たくさんいらっしゃると思いますけれど、その時にこの詩を書き直そうと思いました。4月っていう詩ですけれど、で私は周りが絵とか音楽とかそういうものが好きな人がいっぱいいるんですけれど、みんなとても激しく生きるというか、とても自分をその場にぶつけていくというか、それで早くこの世を去っていく人があまりにも多いんですね。で、30代からずっと友達を失い続けていますけれど、最初この4月っていう日は30代入ったばっかりで亡くなった友達のために書いた詩でしたけど、そのままさっきも言ったようにずっと詩集とか発表しなかったのでほったらかしておいて、それでまたこの世の中が戦争を始める時代、戦争が続く時代っていうことにだんだん慣れきっていく、そういう空気が嫌だったのでこの詩を書きました。4月、その鳥の鳴き声を聞いたので、口の中で苦い調べをまどろっこしく舐めてみた。その鳥の姿を花陰に見たので、しだれ桜は色ときめき語りかけてやまない。その鳥の仕草に驚いたので、通い路の面影も暗いと揺らぎ出す。息を吸う、吐き出す。透き通る水色の手紙をもらったまま、息遣いで物を20階に見やる。濃紺のペン文字は意志の角も丸くて、息を含む、噛み砕く。チョコレート菓子の緑としば漬けの紫と湯飲みの紅と、それで自転車のブレーキの音がする。それで瞬きもせずに姫路を、それで春はもう少し桜という花びらを吐き出す。それで曇り空でも日が差すという日、それでまた忍ぶ人の声を耳の底にたどる。それで4月、どこまで話したのだっけ。カゴの鳥がいなくなりました。どこに行ったのだろう。蛇が残りました。それはそういうことですか。蛇の腹は白く膨れていました。ああ、どうしようどうしようか。蛇の腹は白く膨れていました。あれ見ちゃいけないよ。蛇の腹は白く膨れていました。あの子に行くところはないだろうに。蛇の腹は白く膨れていました。あの子はあれっきり、あのまま行くところがなかった。それで4月、まだ春は桜を吐き出していますか。まだ鳥は花びらをついばみに来ますか。まだ川の水はぬるみませんか。まだ忘れられないのですか。まだボーダの涙を流せないのですか。まだ母の母の母のと続きますか。それで引き出しを開けて認めましょうか。引き出しに蛇をしまいましたから。引き出しも間違いに絡んでまして、引き出しの年月は今もって時を伏せません。それでどこまで話したのだっけ。それでね、あの日から4月が巡り来るたびに小汚い二本足になってしまった私は、カゴに残ってるだろうに、あれは抜け殻、あの日から私だよ。そうだった、スズメの片びらだった。首筋に川の水がスーッと伝わってきて、重い頭をもたげられないのだ。それで4月。ありがとうございました。